今回は癒しと現実創造の関係についてお話ししてみますね。まあ、ちょっと久しぶりの配信になってしまったんですが、先週末から癒しについて考えていました。で、そして癒しが必要な人と、癒しはあっという間に終わってしまってほとんど必要がない人、まあ、この2つに分かれるかなってことも考えていました。で、原則なんですが、癒しが必要な人は癒しは一生終わらないんですね。終わりがないって感じです。まあ、これでも絶望じゃないですよ。で、なぜ癒しが終わらないかというと、その癒しが必要になってくる出来事の記憶っていうのはなくなることはないからです。まあ、特に命の危機に関すること、まあ、PTSD になっちゃうようなことっていうのは、同じようなシチュエーションになった時に必ず恐れとして出てきます。で、なぜなら命を守るためです。前にこんなことあったよ、またこんなことになっちゃうよ、そんな感じで勝手に反応として出てきてしまいます。なので、こう考えてほしいんですね。あ、恐れっていうのは自分自身を守ってるんだってことなんです。でも、これがしょっちゅう出てくると、それは生きづらいししんどいなってことになります。じゃあどうすればいいの、どうしたら楽になるのってことなんですが、まあ、これは対処法を身につけることです。で、潜在意識と脳と心の仕組みを知って、で、そして対処法を知る。そして実際に対処していく。で、それによって楽に生きられるようになりますし、引き寄せや現実化ができるようになっていきます。で、引き寄せには癒しが大切だったっていうと、なんでって思われる方もいらっしゃるかもですが、まあ、癒しをせずに、引き寄せを頑張るってある意味スパルタなんですね。で、逆に言うと、癒しを取り入れることでちゃんと引き寄せもできるようになってきます。まあ、要するに、癒しを先にやるほど現実創造っていうのはスピードを加速させるなんですね。で、今日はですね、そんな癒しと宇宙の法則、そして現実創造についてお話ししてみたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。ということで、改めまして皆さん、こんな風に思ったことありませんか？引き寄せや現実創造を学んでいるのに、なぜかうまくいかない。で、実はうまくいかない理由も様々考えられます。本当にいろいろあるんですが、その原因の一つが、実は癒されていない心なんですね。で、そして癒しって、まあゴールがありそうな気がしますが、実は一生続くプロセスだと思っています。で、なぜかというと、先ほどもお話しした通り、私たちは生きているだけで、日々新しい人や出来事に出会い、まあ、その度にですね、心が揺れるからなんです。で、なぜなら、その出会った人とか、起きた出来事に対する思考とか感情っていうのは、すべて自分の中にある記憶や知識からの反応なんですね。もう単なる反応なんです。で、その反応を、きっとこれはこうだろうって、その人とか出来事に貼り付けるからなんですね。で、すると、子供の頃から辛い思いをたくさんしてきた人、まあ、両親から愛されてないって感じて暮らしてきた人、お友達からいじめられちゃった人、まあ、それによって自分のことを好きになれなかった人、まあ、こういった人は愛されて育った人よりも、悲しくて苦しくて辛かった記憶っていうのがたくさんあるって感じです。で、例えばあなたが何か初めてのことをするときに怖いなーって思ったとき、まあ、なかなか初めの一歩を踏み出す勇気が持てず、辛い気持ちになったりしますよね。 まあ、したとします。まあ、でも愛されて育ってきた人は、なんで？何が怖いの？やればいいじゃんっていうわけなんですね。そう、要するに心にある記憶や経験が違うってこういうことなんですよ。初めてやることに対して恐怖を覚える記憶があるかどうかによって全然違うんですね。で、先日ですね、私アナと雪の女王を見ました。まあ見てない人の方が少ないのかな、わかんないですけど、まあ、見てない人はちょっとごめんなさいね、ネタバレが出てきます。で、お姉ちゃんのエルザはですね、子供の頃から魔法が使えるんですね。雪を降らしたり凍らしたりっていう魔法です。で、その雪とか氷でおもちゃを作ったりするわけなんですね。で、そして、まあ、アナっていう妹がいるんですけど、小さな頃はとっても仲良しで、いつも二人で遊んでいたんです。でも、ある日ですね、そのエルザの魔法を使って遊んでいたら、うっかり、その魔法によって妹のアナは重傷を負ってしまったんですね。で、それからお姉ちゃんのエルザっていうのは、自分の魔法で妹、大好きな妹を傷つけちゃったっていうことから、妹のアナを完全に避けたんですね。もうあんな思いはしたくない。愛する妹を傷つけることなどあってはならないという感じです。一切ドアから出てこないんですよ。で、まあ大人になっていろいろあるんですけれども、まあお姉ちゃんがですね、また傷つけちゃうって言って逃げちゃうんです。でも妹のアナは何にも知らないので、エルザに向かって、二人だったら大丈夫。扉を閉ざさないでっていうわけなんですね。まあそりゃそうなんですよ。アナはちっちゃくて怪我したことも、まあちょっとこう癒してもらうときにその怪我をしたっていう記憶もなくしてもらったので、まず怪我したことも怖かったことも痛かったことも覚えてないんです。そしてアナは愛する人を傷つけた経験もないからなんですね。だから二人だったら大丈夫って言うんですよ。これが癒しが必要な人と癒しはそんなにいらない人の違いなんです。そして、まあ、傷ついたお姉ちゃんですね。傷ついた記憶を持っているお姉ちゃんのエルザは、もう誰も傷つけたくないし、あんな思いしたくないって、たった一人で氷のお城で暮らそうとします。でも妹のアナは、それはダメって外に連れ出そうとするんですね。なんとかしようとするんです。で、そしてアナはエルザを連れ出すための大冒険をするんですね。まあ、癒しがそんなに必要じゃない人っていうのはこんな感じで大冒険ができるってことなんです。やればいいじゃんって、その精神なんですね。愛がベースのメンタルパワーってむっちゃ強いんですよね。で、そして結局どうやって癒されて、どうやって解決するか、そのエルザがどうやって癒されていくかっていうと、それは愛の力なんですよ。まあそんなのおとぎ話の中の話でしょって思う方もいらっしゃったかもですね。でも違うんです。本当に愛の力なんですね。自分の中にある愛を思い出すこと、そしてその愛を行使することなんです。で、愛する順番っていうのは、先に内側にいる自分のことです。傷ついちゃったね、怖かったねっていう自分を愛する。そして、外側の誰か、愛したい人を愛するっていうことなんです。そして、記憶はなくならないわけなんですよ。だから、ずっと癒さないといけないっていうことは発生します。で、さっきのエルザを例にすると、子供の頃に魔法でアナを傷つけてしまったっていう記憶はなくならないからなんです。で、きっとエルザはですね、これからも誰かが危険なことをしようとしていると、危ない、怪我するかもっていう恐れが出てきますね。遊ぼうとするとまた誰かを傷つけるかもしれないってふっと思ってしまったりします。で、それはエルザにとっては恐怖なんですね。なので、これらのことを例にしても、記憶がなくならない限り、もう完全に癒されたから大丈夫っていう状態は、まあ基本的には難しいかなって思っています。 でも逆に言えば、少しずつ癒し続けることで心はどんどん軽くなりますし、自分に愛を注いでいく、慈愛をすることで心が整って、そして強くもなっていくんですね。で、そうすると何があっても自分が自分の意思で選択できるようになっていきます。怖くても先に進むのか、それとも立ち止まるのか、諦めて後退するのか、これって全部実は自分の選択なんですね。で、基本は愛なんですよ。愛があるから愛してる人を傷つけたくないっていうのがありましたよね。そして自分のことを愛しているから、もう怖い思いしたくないからやめとこうって思うわけです。ベースは全部愛なんですね。なので、自分が、行きたい方向に進むのか、それとももう立ち止まっちゃったりとか戻ったりするのか、諦めちゃうのかって、これ自分でちゃんと選択していくんですが、なので、その選択ができるようになる、進みたい未来に進んで見たかった景色を見れる自分になるっていうのがすごく大事なんですね。じゃあ、もし癒しを避けてしまうとどうなるのか。で、これ、過去の傷や痛みっていうのはそのまま無意識の種になって残ってしまいます。心の中にあるいろんな感情の元になる種を、インナーシードって呼んでいますが、その種っていうのはあっていいんですね。意味嫌うものじゃないんです。ネガティブな感情の種は発芽させずに保管場所に大切にしまっておくって感じです。で、この保管場所に大切にしまうっていう作業が癒しだと思ってください。で、ネガティブなインナーシードが反応してこうニョキッと発芽することもあります。例えば、私は大切にされないとか、どうせうまくいかないって言ったような感情を伴って、そしてうまくいかない現実を無意識のうちに作り出しちゃうこともあります。で、こうやって癒されてない部分っていうのは現実創造のブロックとかブレーキになることがあるんですね。でも、さっきも言ったように、これすらですね、根っこには愛があるんです。もう傷つきたくないからやめた方がいいよっていう思いは、あなたを守ろうとする思いですね。で、こうやってネガティブなインナーシードっていうのは、あなたのことをいつも守っているんです。で、そのインナーシードを保管場所に大切にしまうという癒しを進めていくと、少しずつ私は大丈夫、私にはできるっていう安心感が育っていきます。で、これはですね、心理学で言うと自己効力感とか、安全基地が回復してくるっていう状態ですね。子供の頃、両親からもらってた守られてるっていう安心感、それと同じものを自分自身で育んでいける。で、そしてその力を身につけることで、宇宙の法則もスムーズに働き始めます。ということで、まだ癒しをするのって思うかもしれませんが、癒しって現実を変えるための遠回りではなくて、むしろ最短ルートのための準備なんですね。で、癒しって、癒すっていうこと、癒しに対してちょっとネガティブな印象がある方いらっしゃるかもしれないですね。自分が癒さなきゃいけないような辛いものをたくさん持ってる人みたいに、ネガティブな印象を自分に貼り付けちゃってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、それはですね、今までの観念とか今までのやり方が辛かっただけだと思います。癒しも行く通りもあるんですね。本当に好きなように癒していいんです。私はアロマとか好きなんですけど、いい香りを嗅いで、癒された気になるとかっていうのでも癒されていくんですね。なので、あなたに合った方法でいつでも自分を癒して、応援して、見守って、愛していく、で、これがですね、現実を変えていく最善で最適で 最高の方法なんです。もう癒すことで自分にどんどんパワーがついていくって思ってください。筋トレですよ。癒しと慈愛っていうのは本当に自分のパワーになるんです。で、そして最適な癒しっていうのは今言ったみたいに慈愛なんですね。自分を愛するっていう慈愛をするだけで絶対に人生変わりますから、しっかりやってみてくださいね。ということで次回はその癒しの方法ですね、引き寄せをするために、現実化をするための癒しの方法をいくつかお話ししてみようかなって思います。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして分かりやすい慈愛が学べるメルマガも配信しています。よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。